みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。
この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語の小道具といえばこちらの扇子。使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に200店舗以上。センスだけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
立川談笑でございます。書くばかり偽り多き世の中にこの可愛さはまことなりけり。どうしたって男や女親ともにね、子供の長生きだとか長寿というのは願うもんでございまして、場所はと言いますと お寺でございまして、どうお忙しくないんですか。ご住職、いやいや結構ですよ。どうぞそこへお座りなさい。お弔いはどちらで。いや弔いじゃねえんですよ、武士儀じゃなくてね、祝儀なんです。おめでたなんですよ。おめでたなんです。うちにね、赤ん坊が生まれたんです。赤ん坊。なるほど。お前さん、おかみさんが随分と大きなお腹をされてましたけれども、母子とも無事に。そうですか。それで、でね、名前を考えなくちゃいけねえってんでね、かみさんと一緒に頭ひねったんですけれども、どうにもこのいい名前ができないんですよ。ずっとずっと長生きするようなね、病気一つ起こさねえような、そういうのはありませんかね。そうですか、わかりました。じゃあ考えてみましょうな。人一人の名付け親にさせていただくというのは大変に光栄なことでございましてな。ではどうでしょうかな。熊さん、お前の名前が熊五郎さんですから、その子供で熊八郎。なんか微妙ですねそれ。なんで五の次八なんですかそれ。もうちょっとね、ずっとずっと長生きするようなのをお願いしますよ。めでたい名前を。めでたい名前、名前そうですな。ではどうですか。鶴は千年と申します。鶴吉鶴太郎。鶴太郎ね、なんかこう絵描いて芸術とか言いそうですね。いろいろお世話になってるんですけれどもね、あの人には。もうちょっとありませんか。そうですか。では亀は万年と申します。亀吉亀太郎。なんでその吉と太郎しかねえんですかね。和尚さんの前ですけれどもね、その千年万年経って、千年経ったら万年経ったらその終わりがあるってのは、それは気に食わねえな。もう未来永劫ね、死ぬ時はないって、そういうのありませんかね。像が踏んでも壊れないみたいな、もう不死でいいねみたいなこと言ってますな。そうですか。まあまあ考えてみましょう。ではですな、いろいろと仏典の中からいい言葉を探してみましょう。どうですかな。まずこんな言葉がございますよ。ジュゲム。なんです？ジュゲム。わかりますわかります。フランス人の口説き文句、それはジュテーム。これはジュゲム、つまりことぶき限りなし、弱い限りなしと書いてジュゲム、つまり死ぬ時がない。ありがてですね。いい名前でしょ。そうですか。その調子でもう2つ3つありませんか。なんですな。ですからね、一つだけ言われるよりもこういくつか出してもらって寄り取った方がいいと思ってね。なるほど。ではこんなところでいかがですかな。五行の擦り切れという言葉がございます。五行の擦り切れ、これは3000年に一度天人が天下って下界の岩を衣で撫でる、これが擦り切れてなくなってしまうという、これが一行、これが五行というのであるから、これはもう何千年何億年果てしがないな。なるほどね。それで五行のすり切れ。でもその五行のって名前に助詞が入ってるっていうのがどうも気になりますけれどもね。まあまあいい話ですよ。聞いておきましょう。まだありますか。貝ざり水魚というものがございますな。今はクリームシチューですよね。そういう話をしますか、お前さんは。これは海の砂利、海の魚、いずれといって取り尽くすことができないというのでめでたい。なるほどね。尽くすことができないって言うとめでてんですね。まだありますか。こんなのはどうかな。水行罰、雲来罰、風来罰。バツバツ言ってますね。ありましたね、おそ松くんみたいなね。おそ松、から松、とど松。やめなさいよ、そういうこと言うんじゃない。これは水の行く末、雲の行く末、風の行く末、いずれといって果てしがないというのでめでたい。なるほど。それが水行罰、風来罰、雲来罰と。あと他にありますか。これはどうかな。食う寝るところに住むところ。 また女子がたくさん入ってきましたね。どうも、え、食う寝るところに住むところ、うん、意味はわかりそうですけど、どういうわけです？これは衣食住どれをとっても生きてはいけないということで、食う寝るところに住むところと。はあ、なるほどね。食う寝るところに住むところ、衣食住の住しか言ってないような気もしますけれどもね。まあ話ですよ、聞いてみましょう。まだありますか？やぶら工事のぶら工事、なんですかそれは。これはな、まあまあ、春はわかめを生じ、夏はこう葉を茂らせて、冬は敵色を添えて、寒さをしのぐという大変にめでたい木だ。普通の木にしか聞こえませんけれどもね。まだありますか？これはちょっと長いがな。パイポパイポパイポの修輪が、修輪がのグーリン台、グーリン台のポンポコピーとポンポコナーと。あまりに長くて驚いたかな。もうこのぐらいになりゃ驚きませんよ。どういうわけです？これは昔モノコシの国にな、パイポという国があって、そこの修輪岩という王様とグーリン台というお妃様、この間にお生まれになったポンポコピーとポンポコナーという二人のお姫様、これが大変に長生きをして国も栄えたというのでめでたい。ああ、なるほどね。もう一声。なんだな。ではどうですかな、私にな、子供、名前をつけるような、子供でもおりましたら、長久命の長助とつけますな。長く久しく命を助ける。ああ、そうすか。ずいぶん出ましたね。ちょいちょ、紙に書いてくれませんか。一緒にね、金の方もよろしくお願いします。なるほど、なるほど。ずいぶんありますね。ジュゲムジュゲム五行のすり切れ、カイザリ水行の水行罰、雲来罰、風来罰、食うねるところに住むところ、やぶら工事のぶら工事、パイポパイポパイポの修輪が、修輪がのグーリン台、グーリン台のポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助と。これみんないいんですよね。みんなめでたい言葉だな。なるほどね。じゃあわかりました、こうしましょう。これそっくり、これ赤ん坊につけちゃいましょう。なんです、そのそっくりというのは。ですからね、こっちをつけてこっちをつけねえなんてなことになって、ね、後々になってからさ、あっちにしとけよかったななんてなことにならないように、これみんなそっくりつけちゃう。おーよしなさい、およしなさい。そりゃあんまり長くて始末に悪いから、いいんすよ、ありがとうございました。なるほどね、お寺のお嬢さんさすがだ。めでてえ言葉いっぱい知ってやら。おっかいまがいったよ。あ、行ってきたかい。どうした？いいからそこ座ってろな。行くぞ。にゃーにゃー、ジュゲムジュゲム五行のすり切れ、カイザリ水魚の水魚罰、雲来罰、風来罰、食うねるところに住むところ、やぶら工事のぶら工事、パイポパイポパイポの修輪が、修輪がのグリーン台、ポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助と。どうだ、なに、いやだからな、いや聞いてろってんだよ。ワンワン、ジュゲムジュゲム五行のすり切り、カイザリ水魚の水魚、ちょ、お待ちよお前さん。何言ってるか私わからないよ。何、いやもう一遍初めからやるぞ。めいめい、あ、命名だなんてんで。さあ、これでおかみさんが反対するかと思いきや、うっかり者の夫婦でございまして、ここにバカバカしく長い名前がついてしまったというおなじみのお話でございますが、この名前が性に合いましたか、子供は虫を一つ起こさずに、風一つ引かずにすくすくと大きくなりまして、学校に通うようになるというと、近所の子供が朝迎えにやってまいりまして、おばさん、おばさん、あら、まあまあ金ちゃんいつも早くて偉いわね。おばさんも毎朝寝巻き姿で関心だね。何を言ってんのよ。友達の証に迎えに来たんだ。ねえ、ジュゲちゃん起きてる？何？ジュゲちゃん起きてる？あのね、あなたこの落語の趣旨が何も分かってない。うちにはね、ジュゲちゃんなんて子はいないの。ジュゲちゃんなんて子はいませんよ。うちにはね、ジュゲムジュゲム五行のすり切り、カイザリ水魚の水魚罰、雲来罰、風来罰、食うねるところに住むところ、やぶら工事のぶら工事、パイポパイポパイポの修輪が、修輪がのグーリン台、グーリン台のポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助っていう、れっきとした正しい名前があるんです。親の自己主張が強いと子供が気の毒だね。可愛くないわね、この子は。ちょっと待っててね。ほら、起きなさいよ。ジュゲムジュゲム五行のすり切り、カイザリ水魚の水魚罰、雲来罰、風来罰、食うねるところに住むところ、やぶら工事のぶら工事、パイポパイポパイポの修輪が、修輪がのグリンダイ、グリンダイのポンポコピーのポンポコなの長久命の長助。ほら、起きなさいよ。ほら、金ちゃんが迎えに来てるわよ。ね。ほら、もうご飯食べてく時間ないから、ちょっと待ちなさいよ。ジュゲムジュゲム五行のすり切り、カイザリ水魚の水魚罰、雲来罰、風来罰、食うねるところに住むところ、やぶら工事 工事の裏工事、パイプパイプアップの修理が、修理がのグリーンだ、ポンポコビーのポンポコだから、ちょ、懸命の長介、待ちなさいよ。ほら、名札がついてないでしょ、名札が。え、ついてない、ついてる、ついてない、ついてることないの。え、ほら、え、あの3枚目の運来罰がないでしょ。うん、何 ?5 枚目の水魚罰の下。あら、ほんとだ。え、何、何がキューバの軍人さんなの。え、いいからちょっと待ちなさいよ。受験部、受験部、ここの水魚解除水魚の、あら、金ちゃん、なんでそこで泣いてるの。うん、今ねちょうど学校が終わって帰ってきたなんて、ね、乱暴でございます、わんぱくさんでございますから、近所の子供が泣いてやってまいりまして、あらま金ちゃん今度は泣いてどうしたの、おばさんとこの、おばさんとこの、はいはい、うまく言えないわね、それじゃこの落語終わらないからね、はいはい、うちの受験部、受験部、五個のすり切り、海鮮水魚の水魚罰、無来罰、風来罰、組んでるところに住むところ、やぶら工事のぶら工事、パイプのシューリンガ、シューリンガのグリンダイ、グリンダイ、ポンポコピンのポンポコナの、チョキメのチョウスケがどうしたの、あたいの頭殴ってこんな大きな小ぶこしらえた、あら、まあまあまあ大変ね、ねえねえ、おばあちゃん聞いた、うちの受験部、受験部、五校のすり切り、貝ざり水魚の水魚罰、雲来罰、風来罰、食うねるところに住むところ、やぶら工事のぶら工事、パイプパイプパイプのシュリンガン、シュリンガンのグリンダイ、グリンダイ、ポンポコピのポンポコナの、長久命の長介がさ、金ちゃんの頭叩いたってこんな大きな小ぶこしらえたのよ、おばあちゃん、あら、まあなんだって、おいおい、え、お前や、受験部、受験部、五校のすり切り、貝ざり水魚の水魚罰、ライバーツ、フライバーツ、くねるところに住むところ、やぶら工事のぶら工事、パイポパイポパイポの修理が、修理がのグリーンダイ、グリーンダイのポンポコピーの、ポンポコナーの長久命の長介がさ、え、近所の金棒の頭叩いたってこんな大きな小棒こしらえたってんだよ、え、お前、え、フルテドないかい、え、うちのジゲムジゲム五校の一鎮長介が、ずるいわね、お前さんは。え、おう、キムこっち来てみろ。え、なんで、コブなんかねえじゃねえか。あんまり名前が長いから引っ込んじゃったんだ。こんばんは、立川談笑でございます。そして、
東京 FM アナウンサーの村田睦美です。今夜は談笑さんによる古典落語。ジュゲームお楽しみいただきました。
う
ん、はい、談笑さん汗かいてらっしゃいます。
汗かいちゃった、汗かいちゃったこれね、
これ
あのね、あのね、名前長いんだなんかこのね、放送のこの時間通りにってこう詰めよう詰めようとは思うんだけれども、これわざと長くできてるからね、うんうん、ここで苦しむと思わなかったなうん、
ありがとうございますこのラジオサイズにしていただいて、
前座話でございましてね、あの子供は長生きしてほしいなっていう純粋な思いの困ったね、はい、なかなか素直ないい落語ですよ ね、
ね、もう長生きを願ってああいう名前になっちゃったという話なんですよね。あの長生きっていうとここ数年人生100年なんていう言葉、
うん、
よく聞きますよね。
聞きますね。
その後押しをしたのが2016年のベストセラー、うん、ライフシフト、うん、100年時代の人生戦略という本なんだそうです、うんうん、イギリスの経済経営学者によって書かれたと。談笑さん読んだことありますか。
私読んでないです。はい、
私もないんですが、まあ、うん、人間の寿命が伸び続けてしまって、うんうん、しまってって言っていいんでしょうかね、うん、まあ将来の人類は新たな人生設計を考えないといけないと、うん、いうことなんですが、
そんなこと書いてあるんですね。
うん、
うーん、でも平均寿命世界の、
はい、
ね、なんか見るとやはり長寿になってはいるんですよ。ところがやはりね、日本だとかヨーロッパ、うん、先進国と言われるような国ばかりで、はい、まだまだアフリカだとかね、うん、そういう飢餓で苦しむ国なんていうのもね、あの異常気象だったりして、
はい、
一方ではありますからね、だからそれぞれの国の、まあ、寿命、まあまあまあ我々は自分の足元をまずは考えなくちゃいけないんですけどね、うん、
まずは先進国の方で考えてみますと、あの世界でも1987年生まれの方の 50% は98歳から100歳まで生きるという予想が出ています。
ええ
半分ですよ。
1987年生まれ 50% が何100ぐらいまで生きるんだ
生きちゃうあの日本だと2007年生まれの 50% が107歳まで生きるという予想が出ています。
すごいな、そこ87年ってのは世界なのね、うん、で日本で2007年生まれで107歳、
はい、
107歳もうちょっとより煩悩に届く 108に届きそうな、つまりだ私のね、あの子供たちのような小学校高学年今の世代っていうのは、はいはい、半分が107歳まで生きるんだ
と予想が出ています。
うん、はあ、あと90何年生きるんだよ。
うん、本当ですね、
うんうん、今でもね平均寿命日本人すごいですけれども、2桁ってすごいですね。しかも100とか101じゃなくて107ってきましたよ。
なんとなく私たち自分の人生考えるときに、80歳までを1個区切りにして考えてるとかありませんでした？
そう、ね、あるあるある。
それを変えないといけないですね。
そうですよ。なんなら私の場合はなんとなくですけどね、あの78ぐらい
を、うんね、イメージしてたんですね。
もう80なんか無理だろうっていうのが私の中であって、うんうん、
わかります。
78ぐらいで、78だとするとあと30年あるんで、30年近くいかんだ。それはねやっぱり計画考え直さないといけないことになりますよね。
本当ですよね、うん、であの仕事を辞めるタイミングとか、
うんうんうん、
これは重要になってきますよね。
そういうことですよね。だから昔に比べると、だって昔なんかは55歳定年とか言った時期もありましたよね、
はいはい、
私なんかぼちぼち定年ですよそんなこと言ったら、ね、でどんどんどんどんね、その定年も先に長くなっていって、ね、高齢者も働けるようにみんな働けるようにって言ってな、いつまで働きゃいいんだよとは思うけれども、うん、やっぱ働かないとね、収入がなきゃ生きていけませんよね、
うん
うん、だから落語家は収入はね、あの、まあ、まちまちですけど、まあ、定年はありませんから、
はい、
うん、定年がなくてずっと低収入っていう可能性もなきにしもなんですけどね。
収入があるっていうのがもう尊いと。
そう、ありがたいことですよ、 仕事があるっていうのは本当にいつまでもね。
あの総務省の家計調査報告によりますと、はい、高齢により、まあ、年齢を理由に仕事を引退した無職世帯、うん、2人以上の世帯に占める割合は、うん、30年前の1988年には 10% 前後だったのが、うん、去年2017年には 34.6% まで増えている、まあ、つまり高齢で皆さん長生きで、
うん、
若い人の数も少ないし、
うん、
割合で言うともうどんどんその無職の世帯っていうのが増えてきてしまう。
34.6% が3倍っていうのは
3倍以上です、ね、
だって10分の1だったものが3分の1になったわけですよね。
あの全体に占めてる割合が、
はいはい、さらに増えそうですよね。これ
これからね、
うん、そういう無職の世帯の収支ってどうなってるんでしょうね。
これはもう同じく総務省家計調査報告によりますと、うん、世帯主が60歳以上の高齢無職世帯は収入のほとんどを社会保障、まあ、つまり年金で賄っています、うんうんうん、1ヶ月に使えるお金、うん、可処分所得で平均にしておよそ18万円、
うん、
しかし消費支出の方は平均でおよそ24万円という調査結果が出ています。
支出の方が多い。
多いです、ね、
しかも6万円赤字だ
毎月
、うん、あら、それは深刻ですね。
でこの赤字の部分をどうするか、うん、まあ、貯蓄の取り崩し、うん、金融資産で埋め合わせることになります、
うん、
毎月6万円の赤字を貯金で埋め合わせるとなると年間で、まあ、72万円が必要になりますね、
うんうん、ね、でしかも今の時代ね、全然もう皆さんお元気ですから、
はい、
ね、海外旅行に行ったりだとか、ね、お家リフォームしたりだとか、うん、趣味にお金使ったりしたいですよね。
そうですよね。この18万っていうのは本当に生活費ですもんね。
だから今よりまして今後この先は80代90代でも元気で活発で活動できるっていう可能性は多分高くなりますよね、
ええ、
だ支出はもっと増える可能性はあるじゃないですか。
はいはい、
どうしましょうね。
いや、これはもう仕事を引退するタイミング、
うん、
含めてライフプランの見直しを迫られていると思ってもいいんじゃないでしょうか、
うん、
資産運用について今のうちから考えておく必要ありますよね、
うん、ありますね。ひょっとしたら今までの常識が通じないというか、
はい、
ね、当てが外れる可能性があるから、もうちょっと用心して、ね、うんうん、あの自分は長生きする可能性高いぞと、ね、なんなら自分の子供たちだとか、ね、あの亭主がこれほど長生きすると思わなかったっていう事態にいや本当になるからね。ね、だ かつて計算しておいたから心配ないや、ね、じゃなくて、またまた今の新しい情報を踏まえた上で計算し直すって、これ必要みたいな気がします ね、
ちょっとたまには贅沢できるぐらいの余裕も作っておきたいし、
うん、
これは貯金だけじゃなくて資産運用で、
うん、
こう無理なく少しずつ長期で、うん、しかも分散、この辺の心構えでライフプラン
ね、
含めて見直した方がいいですね。
この番組でずっと教わってきた、ね、お金に働いてもらうって、
ええ
ね、体が効かなくなってきて、ね、そんな中でお金が働いてくれるってこんなありがたいことないですよね。
お金年取らないですもん ね、
ねそうだそうだ、うんうん、増えるのはね金額ばっかりだったりしてね、嬉しいねだったらね
人生100年時代の備えをどうするかについてはみずほ証券が提供するサイトお金のキャンパスにも掲載されています。番組アーカイブページからもどうぞ。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくの付き合い誠にありがとうございます。
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけます。お好きな時間にぜひどうぞ。そして番組への感想メッセージもお待ちしています。送ってくださった方の中から毎週1名の方にアマゾンギフト券1万円分をプレゼントしています。
お待ちしてます。それでは一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。